聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、12章1節から3節、新約聖書344ページです。さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。聖書の言葉は以上であります。この礼拝では主にですね、コリント人への手紙第一を続けて読んでおりましたが、前回まではですね、4章を主に扱ってきましたが、今日からですね、いよいよこの今年の目標の箇所が12章でもありますので、12章の方に入っていきたいと思います。12章1節ですが、さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。こういうふうに始まっていまして、12章はですね、少し新しい話題が始まっているところになります。さてという言葉もありますし、さて兄弟たちということで、ここから新しい話題が始まるわけですね。で、どういう話題なのかと言いますと、この御霊の賜物についてということですね。御霊の賜物については知らずにいてほしくない、つまり知っていてほしいということで、このことをこれから詳しく語っていくというところですね。で、御霊の賜物とは何かということが、結局はですね、これからのある意味テーマになっていきますので、このことを今はすぐに深く取り扱うことはできないんですが、少し後で触れていきますが、コリント教会にはですね、この御霊の賜物についても非常に誤解や混乱がありました。ですから教会の中に、そして特に礼拝にいろいろな誤解や混乱、問題が生じていた。で、それを取り扱うためにパウロはこの手紙を、そしてこの箇所を書いているわけですね。で、この教会の課題ということを、少しずつ取り上げていきたい、理解していきたいと思うんですが、御霊の賜物とは何かということに少しなるんですけれども、これはですね、言葉の意味としては、御霊の賜物ということですから、御霊が賜るもの、御霊が与えるもの、与えてくださるものということですね。そういう意味です。御霊が与えてくださるもの。そういうわけでですね、非常に幅のあるものなんですね。御霊が与えるものは、ある意味何でも御霊の賜物と言えるわけですから、いろいろなものがあって幅が広くなる。それよりちょっとこう分かりにくくなる面があると思います。で、具体的にはですね、8節を少し見ていただくと、この12章8節からのところを少し見ていただくとですね、ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。で、ここではですね、御霊の賜物として知恵の言葉とか知識の言葉、信仰。この信仰というのはですね、 単に一般的な信仰というよりも、何か特別な信仰という意味合いが、あるとは思いますね。あるいは癒し、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力、こういうことが挙げられています。で、ここで挙げられていることから、分かりますように、この御霊の賜物、御霊が与えるものというのはですね、本当にいろんなものがあるんですね。で、ただいろんなものがあるんですけれども、どうしても私たちが注目するというかですね、私たちの印象に残るものというのは、ここに挙げられているような癒しとか奇跡、予言、異言のような特別な力、働き、そこにどうしても私たちはそこを注目してしまうものではないかと思います。で、異言ということがここで少し語られているんですが、この異言というのは、聖霊降臨ですね、ペンテコステの出来事において表されていることですね。使徒の働きの2章に、そのことが詳しく描かれていますが、2章4節に、すると皆が聖霊に満たされて、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたと、そういうふうに書かれていますが、そうありますように、聖霊が、御霊が弟子たちに与えられ下って、聖霊に満たされた人たちがその御霊の働きによって他国の言葉で話すという奇跡ですね。聖霊による御業、働きが行われた、これがペンテコステの出来事なんですけれども、この出来事以降ですね、初代教会の中には異言を語る人が時々こう現れていたということですね。で、この異言が何かということはですね、そこまで聖書の中で本当に詳しくは細かいところ書かれていない部分があるので、どうしてもわからない部分があるんですが、どうもですね、普通の人には理解できないような特別な言葉、外国語の場合もありますし、もはや外国語でもない場合もあるようなんですね。特別な言葉で祈ったり賛美したりする、そういうことです。ですから、理解できない言葉である。そのため異言は解き明かすことも必要になってくるわけですね。なので、異言を解き明かす力、働きというのを求められる必要になっていたということです。で、このようにですね、この現れといいますか、多様性のある御霊の賜物、御霊が与えてくださる、力、技、働きというのは本当に多様なものなんですね。多様性がある。で、ただですね、ここに問題が生じてくるわけですね。で、どんな問題が生じるのかと言いますと、それはですね、一言で言いますと、競争意識、競争、あるいは高ぶりとか嫉妬や妬み、そういうふうに言うことができると思います。で、今の私たちがですね、聖書を読んでいましても、やはり異言というのはちょっと目立つと言いますか、これは一体何だろうと思われると思います。何か我を忘れたような特別な状態になって、人にはわからない特別な言葉を話す、それで祈ったり賛美をしたりする、そういう人がいると、何かその人は神様と特別に近い関係にあるんじゃないか、そういうふうに見えたりすると思います。あるいはまさしくその人に神の力が宿っているように見えたりするのではないでしょうか。ですから、そういう人はですね、特別に信仰深い人だ、霊的な人だ、クリスチャンとして一歩進んだ人なんだ、特別な人だ、そういうふうに見えてしまうと思います。するとどうなるかってことですね。そうなっていくと、ここに高ぶり、嫉妬や妬み、競争意識が入り込んでくるわけです。あの人は特別に神様と近い関係にあるんじゃないか、 とても深い信仰、立派な信仰、優れた信仰を持っているのではないか。そうすると少し自分が劣っているように感じたり、卑屈な思いをしたり、あるいはそういう人に負けないように、私もそれに負けない立派な深い信仰を持ちたい、まあ、そういう競争意識が芽生えてくるということですね。まあ、そういう問題があります。ですからパウロはここで、この威厳の問題、御霊の賜物を取り上げているわけですが、パウロが取り上げている問題は威厳を語る人が陥りがちな高ぶりの問題、ね、それに対する警告を与えています。あるいはこの賜物をめぐる競争意識、ね、そこにも注意を与えています。ですからこのコリント書を読んでいくとですね、このパウロの言葉から分かりますように、コリント教会の中には御霊の賜物をめぐって高ぶりや競争意識、いや競争が実際にあったということをパウロの言葉から伺い知ることができると思います。で、実際ですね、この初代教会以降、教会の歴史の中では威厳などの特別な、ある意味目立つ御霊の賜物を強調する動きとか運動というのが歴史の中で何度も起きてきたんですね。起きてきました。まあ、そしてその度に教会の中に問題や混乱が生じてきました。まあ、そういう歴史を踏まえてですね、私たちの教会、また私たちが所属するゼカでは、この第一コリントなどの、パウロの教え、聖書の教えに基づいて、威厳そのものを否定するということはありませんが、威厳を極端に強調するべきではないという、そういう考えを持っておりまして、カリスマ合意事項ということで、威厳を極端に強調しないという、そういう合意事項を持っております。ですから、私たちの教会の中では、この威厳そのものが何か問題になる、そういうことは、ほとんどないかと思います。ただですね、このパウロがここで語っていること、注意深く耳を傾けていきますと、威厳はなくても似たような問題や課題というのが教会の中にあるのではないかと思います。それは御霊の賜物をめぐる競争や高ぶりということですね。威厳ではないにしても何か目立つ賜物に注目してしまう。それゆえに高ぶったり、競争したり、妬んだりしてしまう。そういう問題があるのではないでしょうか。教会の一人一人に、本当に多様な賜物が与えられている。これは素晴らしいことだと思います。そして一人一人が持っている賜物も、良いもの、基本的に良いものであると思います。しかし、その良いものであったとしても、そこに高ぶりや競争意識が起きてしまう、競争が起きてしまう可能性があるんですね。そう考えると、これは非常に残念といいますか、とても複雑な、そして悲しいことであると思います。一人一人が与えられている賜物が良いものであっても、残念ながら教会の中に、競争や争い、問題が起きてしまう。これは本当に悲しいことです。そしてこういう問題はですね、いつの時代の教会でも起こり得る、ある意味で普遍的な課題、問題だと言えます。こういうふうに、誤解や問題が生じやすい、御霊の賜物ということですけれども、これを、パウロがどう教えているのか、どう取り扱っているのか、改めてこの12章から考えていきたいと思うんですが、何を知らずにいてほしくないと言っているのか、何を知ってほしいと言っているのか、それがですね、2節からなんですが、2節から、ご存知の通り、 あなた方が異教徒であった時には誘われるまま、物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。この、2節3節でパウロが言おうとしていること、意図しているところは、少し分かりにくいかもしれません。でただですね、中心にあることはこの3節の最後のところですね。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんということです。これが一番大切なところ、中心的にあることです。でこのことをですね、これまで考えてきたこの御霊の賜物、聖霊の賜物という文脈で考えていきますと、噛み砕いて言うとですね、こういうふうに言うことができると思います。私たちはですね、どうしても異言のような、ある意味で目立つ、いかにも霊的な賜物に注目してしまいやすい、そういうものであります。あるいは、御霊の賜物ということを勝手に比較して優劣をつけてしまったりしやすい、そして高ぶったり競争してしまいやすいものである。しかしですね、そもそも、このイエスは主ですという、信仰、そして信仰告白、これ自体が聖霊によるのでなければ言うことができない、聖霊によらなければ言うことができない、聖霊の御霊の賜物であるということですね。それをパウロは言おうとしていると思います。私たちクリスチャンはクリスチャンとしての歩みが長くなっていきますと、信仰を告白している、神を知り主を知っているということが良くも悪くも当たり前になっていきます。もちろん当たり前なんですね。私がクリスチャンである、主を信じている、信仰を持っている、これは当たり前のことになっていきます。これは良いことではあるんですが、そうなっていきますと、ややもするとですね、信仰を告白していることはもはや当たり前であって、その先にといいますか、それに加えて他に何かないのか、信仰告白以外に何か特別な働きや賜物はないのか、プラスアルファ何かないのか、そういう思いになってしまうことがあるのではないでしょうか。主を信じている、主を告白している、それはクリスチャン誰も当たり前なので、何かそれに加えて私だけが持っているものは他にないのか、そしてここに比較が入ってくるわけですね。他の人と比べて私が持っている、与えられているものは他にないのか、そういう思いになってしまうことがあるのではないでしょうか。でここでパウロはそういうコリント教会の人々に、そもそもあなた方の最初の姿は何であったのか、かつての姿を思い起こさせているわけですね。あなた方がそもそも異教徒であったとき、誠の神もイエス・キリストも知らなかったとき、そういうときは物を言えない偶像のところに惹かれていく、連れられていくだけだった。決して天地万物を作られた誠の神のもとに行くことなどをなかった。誠の神を求めること、誠の神を告白することなど全くなかったではないか。そういうあなた方が今イエスは主ですという告白をしているのならば、それは決してあなた方の中から何か出てきたものではなくて、御霊によるもの、聖霊によるものに他ならないのではないか。聖霊によるのでなければ、十字架で死によみがえられたイエス・キリストが主である、そういう告白をすることはできないのだと言っているわけです。聖霊の働き、御霊の賜物、 まあ、それはですね、本当に多様性があります。様々な働きや賜物があります。しかし、主要なといいますか、すべてのクリスチャンに関係する最も大切な賜物、働きを私たち忘れてはいけません。それが信仰を告白する賜物です。私たちの信仰の告白というのは、御霊、聖霊が与えてくださった賜物であるということですね。イエスは主である、この信仰告白自体が御霊の賜物、御霊が与えてくださっているものである、まあ、そういうふうに私たち本当に受け止めているでしょうか。まあ、もしかするとですね、イエスは主ですという告白は、まあ、自分で作り出すものといいますか、自分で固く保つもの、そういうふうに考えてしまっているところがあるのではないでしょうか。私たちの信仰は聖霊が、御霊が与えてくださるもの、また御霊が保ってくださるものであります。でもちろんこれはですね、この私たちの信仰が何かですね、魔法とか魔術のように何か私たちの知らないところでパッと与えられる、そういうものだという意味ではありません。あるいは一度信仰を告白したらですね、あとはどんな生き方をしてもよいとか、そういうことでもありません。ただ私たちは信仰告白くらいは自分の力でするものだ、何かそういう考え方をしやすいように思います。しかしですね、皆さんそれぞれの信仰の歩みを振り返っていただくと、やはり信仰さえも神が与えてくださったもの、導いてくださったものだ、そういう思いを持つのではないでしょうか。そういう面があると思うんですね。またイエスは主ですという告白ですけれども、これはですね、単にイエスは主ですと口にするとか唱えるとか、それだけのことではないですね。今から約2000年前にこの地上を歩まれ、十字架で苦しみを受け死なれ、蘇られたあのイエス・キリストが、私の救い主、私の贖い主、また私、そして全てを支配する主権者であると信じ告白するということですね。イエス・キリストの権威に服する、そういうことも含んでおります。ですからこのようなことは私たちの意思とか願いだけでできることではないと思います。いや、そもそも私たちの生まれながらの性質、それによって願えることではないと思うんですね。願うことではない。この世の考えとか知恵から見れば、ある意味で理解できない非常に愚かなことだと思うんですね。まあ、そういう意味でも、何か私たちの力、生まれながらの人間の考えや感覚で決してできることではない、それが信仰の告白であるということです。で、私自身もですね、クリスチャンホーム、両親ともにクリスチャンという家庭で育ちましたが、まあ、そういう家庭で育ちましたので、聖書の話は何度も聞いてきた、イエス様がどういうお方か、何をなさったのか、それは何度も聞いてきました。まあ、そして、信じているように、受け入れているように思っていましたが、まあ、成長していく中で、やはり自分はイエス様のことを信じていないのではないかと気づかされてきました。また信じたいような気持ちもあるけれども、正直なところは信じたくない、あるいは信じられない、そういう面があるということにも気づかされてきました。まあ、そして悩む期間もありましたが、まあ、本当に信じたくないと思っていた、まあ、そういうある意味で自分自身のこだわりといいますか、プライドが砕かれて、まあ、本当にそういう中で導かれて信仰の告白へと導かれていった。まあ、つまりですね、私としても、私の感覚としても、この自分自身の信仰告白というのは、 神様によって、御霊によって与えられたもの、導かれたものだと、まあ、そういうふうに私自身としても感じている、思っているということです。おそらく皆さんとですね、そういう、まあ、思い、経験がある、そういう経験されている方は多くいらっしゃることと思います。ですから改めて今日ですね、この御言葉、パウロの言葉から教えられて、イエスは主ですという、この告白自体が、本当に賜物である。御霊によって与えられたものであるということ。このことをまずしっかりと受け止めたいと思います。そしてこのことを本当に喜びたい、喜ぶものでありたいと思います。御霊による告白ということと、感謝と喜びということは、私は本当に結びついていることだと思います。自分の力でしているのではない。御霊によって与えられたものだからこそ、本当に私たち感謝し、喜ぶことができると思うんですね。何か自分で無理して頑張って、イエスは主ですと言っているのならば、まあ、そこに感謝や喜びというのは自然と少なくなるのではないかと思います。自分の力ではできない。本当にこれは御霊によって与えられたものだ。そう思っている。そう確信している。そう感じているからこそ、この告白自体、本当に感謝し、喜ぶことができると思います。御霊によって、イエスは主ですと告白させていただいて、本当にこういう信仰告白の賜物が与えられているということ、心から喜び、感謝する、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日の御言葉を通して、パウロの言葉を通して、私たちを教え、励まし、導いてくださることをありがとうございます。イエスは主ですという、この告白自体が、御霊による賜物であるということを、本当に信じ、受け止めることができますように助けてください。自分自身の生まれながらの感覚や思い、考え、それでは決してイエスは主ですという告白をすることができません。あなたによって取り扱われ、導かれなければ、御霊が与えられなければ、イエスは主ですという告白を本当にすることができません。どうぞ私たちに御霊を与えてくださって、導いてくださって、イエスは主ですという確かな告白、もしまたこの告白に生きるものとならせてください。またこの告白を心から喜ぶものとならせてください。どうぞ、本当にこのことを受け止める中で、御霊の賜物についての誤解からも守ってくださって、高ぶりや競争意識からもお守りくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。